それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に1番小黒博康議員。
1番
小黒議員。
はい。質問の項目なんですけれども、スクールバスについて質問させていただきます。質問の用紙については、現在小学校においてはスクールバスの、運行が行われております。中学生の、お子さんを持つ親御さんからは、通学時の安全面などを考え、中学校にもスクールバスの運行はできないのかという要望もございます。そこで、今後通学時の安全対策として、中学校のスクールバス運行の考えを伺いたいと思います。
町長。
はい。小黒議員さんですね。スクールバスの運行についてということでございますが、首相はですね、中学生の、通学時の安全安心の確保とかですね、あるいはまた通学途中におけるですね、犯罪防止の関係とかですね、隠居の皆さんが大変苦労されているというようなことで、スクールバスの導入という提言をされていると思うんですが、実は私、平成17年の議会ですね、このスクールバス導入についての質問を受けました。その時にお答えいたしましたことはですね、せめて中学生なんだから体力、の練磨、あるいはですね、精神面の忍耐力とかですね、やっぱり若干ですね、苦労されることも将来につながるんじゃないかということで、小学生の中でもある程度の距離を歩いている方がいるんだから、中学生についてはしばらくはですね、歩いて通学をしてもらいたいという答弁をしたですね、過去があるんです。しかしですね、やっぱり時代はですね、大きく変わっておりますので、そういう私が答弁した時とのですね、子どもたちの精神面なりいろいろな環境も変わってまいっておりますので、こういう提言が起きているわけでございますが、今後ですね、この問題につきましては、スクールバスの導入につきましてはですね、十分地域やですね、学校あるいは府警等ですね、知恵を過ごさながらですね、この問題についてのですね、方向づけをしていきたいなと思っているわけでございます。また導入と当たりましてはですね、やっぱり総合的な交通体系の整合性を図っていかなければならないという観点もございますので、中学生単独でですね、スクールバスを運行するということになってまいりますと、大変ですね、またいろいろな経費上の問題なり、あるいは人のですね、確保なり、大変問題がございますので、今後ですね、小学生の通学途上におけるですね、スクールバスとの同乗が考えられないのか、あるいはですね、4月から始まりますところのデマンド交通ですね、この体系の中でですね、この問題がですね、集約されるかどうか、今後ですね、十分一つ検討しながらですね、このスクールバス等については協議を一つ進めながら結論を出していきたいというふうに考えています。
1番小黒議員。
はい。十分協議して進めるという方向性であるのですけど、町長、17年に一般質問で、体力づくりということで、これは平成、29年ですかね、出前議会に出た時も、一般 の, 中学生を持つ親御さんからは、質問というか内容は、小学校はスクールバス、高校は、交通費の助成で充実していますが、中学校の通学方法にも何かフォローがないか、部活で遅い時や、女の子1人での通学は、不安で、スクールバスの検討をお願いしたいという、出前議会の、住民からの、要望があった中で、町は今町長答弁のように、引き続き、通学路等の安全環境の整備を図ります。スクールバスについては中学生の体力向上等の要因も含め現時点では考えておりませんという、答弁というか質問だったんですけれども、 現実今登校って小学生も近い方は歩いてますけれども、遠距離の方はスクールバスで通学してます。で中学生だから体力作れっていう話ですけれども、今ちょうど言うように時代が変わりまして、私も下の娘ももうだいぶ卒業して経ちますけど、もうその頃から要は親御さんがやっぱり雨だったり女の子だったりすると、親御さんがやっぱり朝送、ね、帰りもそうですし部活終わってからもそう、実際問題今どのくらいの方が、送られてるか分かりませんけれども、親御さんが実際は車で、地方公民館ですかね、あくまで送迎してるのが現実であります。その辺で体力作りっていう町長のその考えはどうなのかちょっと聞きたいと思います。
町長、
私も今日もですね約1時間歩きました。時間があればですね、ほとんど朝歩くんですが、しかし歩くってことは素晴らしいんですよね。やっぱりね、私はやっぱり自分の体験を通してね、本当に歩くことはいろいろことをやりますがね、歩くことの重要大切さ、歩いてね、もう少々の雨が降ろうと今日はちょっと寒いですが帰ってですね、その次のスタートをするに爽やかなことをね、歩くというのは素晴らしいなと思うんですよ。ただしこれは私はですね、私の年代で申し上げることです。今の子どもたちはね、本当にやっぱり、学業なり部活なりいろいろな課題を抱えてますからね、時間的な余裕というものも必要になってくるというのを考えてますので、私はそれを申し上げて、時代は大きく変わりつつあるんだから、かつて私が答弁したような、今私が答弁するようなことは通用しないんじゃないかと。だから前向きにね、これからそういう父兄の保護者の皆さんなりいろんなご意見を聞きながら、できる限りですね、そういうその現状の今交通体系の中で集約できる方向があるかどうか検討するということで、通学バス、スクールバスは導入しませんと言い切った時代とはもう全然変わってますから、今答弁は前向きにね、小倉議員さんのご意見もしっかりと受け止めながらどう対処すべきか、これが検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただいています。
1番小倉議員。
町長は検討、前向きに検討するっていうことで質問の内容というか一般質問が終わってしまうんですけれどもその時期ですよね。中学生で 3年間なわけなんで、やっぱり今現実的に今その父兄の方でやっぱりこの新年度に中学生に上がるっていう親御さんからもぜひスクールバスっていう話も聞いてますんで、それが来年とかでとか補正でもってもうすぐやるよとかっていう話であればあれなんですけども、それが3年も4年もってなると、現時点の今保護者の方からすれば私たちの時代じゃないですけど子どもの時にはできなかったというそういう問題が出てくるのではないかと。で その高校生とかにももう通学助成金出してますし、小学校のその通学バス業務、町長さっきはね経費かかるっていう話ですけども、小学生のでもってもかなりかかっております。で現実中学生になると新年度でもって児童、昨日教育委員会に行って、お聞きしたら新年度で中学生の全校生徒がもう97人と、でその方全員がそのスクールバス乗るか乗らないか分かりませんけれども、町長さっき、言いましたようにその遠距離の方のね、そのバスの要望者のみだけでもあれなんですけれども、そういう方をそのできればそのデマンド交通で、利用できないかなと。で今の現状のデマンド交通だと朝、一番早い便が8時便、そうすると中学校の登校には多分間に合わないではないかと、部活があると大体7時ぐらいに行くんでしょうかね。で授業が8時15分 次、まあ、遅くても8時15分には投稿しなきゃダメだっていう話も聞いてますんで、その辺で、まあ、あの昨年、まあ、あのその海岸 の, その、越後交通のバスの減便ですか、それによって、まあ、今回あの春から、するデマンド交通 の, その試運転じゃないですけど代替バス等々も、運行している経緯もありますので、その辺今年、新年度予算に上がってませんけれども、その辺でもって、まあ、そのデマンド交通 の, その運行試験をする予算をあの上げられるんであれば、その中学生 の, そのスクールバス運行 の, その試運転的なあの希望者のみでもいいですけれども、早急に、実施していただけないかなと考えますけれども、どうでしょうか。
町長、
ね、小黒議員さんの今お答えをしておるわけでございますが、ただあの言葉で申し上げるのではなくてですね、申し上げておりますように、現実にそういうですね、いろいろあの小学校生徒さんのですね、スクールバスとのデマンドとのやはり関わりなどいろいろ問題の中でどう集約できるかですね、まあ、私の教育長課長がいますので検討していただきながら、ね、あの保護者ともよく打ち合わせをしていただきながら、その中でですね、可能性、十分可能性があるとするならば対応すると、これはあの当然ですね、そういうのは場合によって経費が変わるとすれば補正でまた皆さんにお願いするとかですね、まんまんででまあまあまあ早く今年はそうですだから今年にはダメですよ、大臣ってそういうことじゃないですよね、やっぱりね、やっぱりそういうことについてはやっぱり間髪入れずですね、検討しながら可能の限りですね、実現を図っていくということは、これはまあ大事なことだと思いますので、直ちに検討しながらですね、どういう方向で、どういう形がベストな、あのベターなのかですね、進めてまいりたいと思っています。
1番、小黒議員。
はい、ありがとうございます。まあ、今の町長の答弁をあれすると、もう早急に検討に入っていただけるってことで、理解してよろしいんでしょうか。
町長。
ここでスースマスなんですけど、すごく検討になりますので、よろしくお願いします。
小黒議員。
はい、ありがとうございます。今、ちょうどあの早急にもう、近々にあの入るということで、十分あの、検討していただいて、その実際に本当にあのスクールバスを求めている方もおりますので、早急に、運行に向けて、検討していただきたいと思います。これで質問は終わります。